2016春アニメ感想、はい、後編でございます、
はい
はい。まあ、さっきリゼロの話をちょっとしてもらいましたけどね、
はい。
まだありますかリゼロ話すことは。
いやもうだいぶ熱く語らせてもらったんで、
あれめっちゃ面白そうだから、うん、再放送やるんだったらみたいな。
そうですね、まあ、ツークールに入っちゃったから、
ツークールの再放送ってなかなかね、
ないすか、
難しいからね。
なんかあれですか、ニコニコ動画と一挙放送みたいなのがやればぐらい、
まあね、なかなかね、自分のタイミングで見ないとあれなんで、録画以外の方法があんまり最近馴染まないんですよね。
わかります、それは。
ではいきます。田中君はいつも毛だるげ
やってました、
ね、やってたんですけど、なんかね、誰かに勧められて、
はい、
今からでもいいから見ようと言ってみたら結構面白くて、
へえ、
なんてことない話なんですけど、うん、これもまあ日常系で、ね、あるこう何事にも無気力な、もう やれやれ系、究極のやれやれ、グドンとやれやれの間ぐらい、
それオレキホータローとど
っ、いや、あのね、オレキホータローなんていうレベルじゃない、オレキホータローはまだやれやれです、
うん、
じゃなくて、なんかこう、学校とかでこうずっとこうやって寝てるような、机に突っ伏して寝てるだけのような、うん、男の子が主人公で、見た目は怖いんだけど、いいやつ、うん、が友達でいて、うん、でそいつらが単なる学生生活を送るっていう、まあ、若干ホモチックなやつ。
も
う、ホモではないですよ。
ホモではない。
ただその、だるさがかっこいいと思っている女の子が出てきたりとか、なんかこう、男子高校生の日常って覚えてます？
ありましたね。
あれの感じ。あれに近い。
なるほどね。うん、ギャグ要素。
ギャグ要素、むしろギャグです。
あ、なるほどね。
ギャグで、あれこの二人もしかしてっていう本もちょっと、
うん、
人によっては入るかなって。で、あの女の子かわいいも入る。
いや、
絵もなんかすごい最初かわいい。うん。別に語ることは特にない。こういうアニメが最近僕は見たいなと。
なるほど。
思うね。なんか重厚な、クロムクロみたいな重厚なストーリーより、
なるほどね、
クラみたいです
よね。そういう意味では、だから前回のこのスパイは良かったと思うんですけどね。
いやー、再放送してほしいですわ。次、ヒーローアカデミア。僕のヒーロー
アカデミア。
うん、ジャンプだよね。
やってますね。なんか漫画も流行ってる
よ、うん、
アニメを一応見てみたらいいんですけど、ね、まあなんかもう本当いわゆるヒーローものなんですけどね、うんうん、なんだろう、本当に少年が多分見て励まされたりするのかなみたいな、弱い主人公がこうちょっときっかけを持って強くなって頑張るみたいな、うんうん、まあなんとなく多分まあ原作もしっかりしてるんだろうから、うん、アニメも楽しかったんですけど、うん、まあまあ ほどほどにっていう感じですかね少年漫画の王道だよねみたいな
でも見てるんだね。
でも見ましたね。ただまあ2期これもう終わったんですけど、まあ、2期も制作は決まったと思うんですけど、うん、2期見るかって言ったらちょっとどうしようかなぐらい、主人公がね、うん、とにかく泣きすぎ、
あ、
もういいよ泣かなくてそんなみたいな、
あれだね、ソロシオン演出みたいなもうああ、まあなんかちょっとくどい、
うん、ね、そこら辺で鼻につきましたね。
あ、まあ泣き虫いいじゃないですか。はい、というわけで、
はい、
やってまいりましたけれども、それでは、あれ、いつも一番面白かった
方からね、
うん、面白かったね、難しいね。まあ正直一番面白いのはジョジョですね。ここまで言ってなんですけど、ただジョジョ終わってないんでね。
うん、そういう意味で言うと自分は、うん、まあ、あれだけ熱量を持って語ったからは分かるんでしょうけど、うん、リゼロですかね。
やっぱりね、
まだ終わってないです、うん、こっちも。だからツークールなんで今途中ですけど。うん、やっぱこれが一番ね、見てて面白かったなと思いますかね。
まあそっか、ちょっと見たかったな、うん、ではお嫁さんを発表したいと思いますけれども、
迷わない今回は。
本当
一瞬も迷わなかった。
本当、
うん、
じゃあ先行ってもらっていいです
か。無名。
あ、本当は
無名じゃん。
もう一瞬も迷ってないですよ、それは。
あ、そうっすか。
うん、
こと嫁に返して言えば、もう一瞬も迷ってない。
あ、本当っすか。
うん、
僕、ニコちゃんですね。
珍しい。
珍しい。いや、でも、どっちかタイプかって言ったら、幼馴染の千鳥だとか、マキちゃん、オッパウッキーマキちゃんとか、僕、好みなんだけど、なんか、ニコちゃんのね、必死さ、
はい、
にちょっと心打たれちゃって。
いや、確かにね、すごいいい子でしたね。
うん、最初のうちちょっと痛い子っていう設定だったじゃないですか。全然痛くねえよっていう。
一番まともでしたしね。
一番まともだったね。であまりに3人のレベル、他のマキちゃん、千鳥、それからのりちゃんの女の子が可愛すぎて、ルックス的にすごい好みすぎて、この3人。あの絵が僕もそもそも好きなんですよ。だから、ニコちゃんが一歩落ちる感じがまた好きっていうか、お嫁さんにしたい。ニコちゃん超いい子だと思うんだよね。
じゃあ割とこうその内面も含め
ってことですか、ね、いやなんか最近さ好みっていうよりは、うん、なんかこう娘にしたいぐらいの勢い。
なるほどね。
なん
そういう視点も加わっちゃったわけ
ですね。ちょっともう年取ったね。
なるほどね。
自分の隣にいさせたいとかじゃないですね。もうなんか可愛い。
まあ自分もね、うん、さっきもう見た目だけでね、
うん、
判断するような年齢じゃないって。
そうだよ、そうだよ、
そうだよ。ムメちゃんは 100% 見た目。
ひどい。
純粋にエロい目で見てた。
あれね、ちょっとこう横乳が見えそうな服とか、
そうだね、
やたら足出してる。中2ぐらいあるイメージ
ぐらいなんでしょうね、多分14、15ぐらい。
あれはね、君ドストライクだよね。
本当ね、このね、ストライクしか入んなかった。160キロの真ん中でストレート、これだけですよ。うん、
すごいね。うん、絶好機。
もうそんなに押し込んできたら、それ俺も反応するしかないよね。逆に怒りすら、怒り。
ふてくされてるからね。そう。やっぱ、ムエちゃんさほど俺、チンピクしないですね。
そうですか。ガツガツです
よ。ガツガツですよ。おかしいな。
初めて見た時からもう、うん、あ、嫁か。
なるほどね。じゃあ補足、
はい、
というか今回のアニメを振り返ってね、まだ言いたいないことがあればなと思って、
はい、
ジョジョのね、
うん、
4部に青岸美加子っていう女が出てくるんですよ。
それキャラ
美加子、うん、キャラ、
うんうん、
で、主人、まあ、ジョースケって主人公がいて、はい、それの、友達で、最初スタンド使いじゃないんだけど、うん、話が進んでいくうちにスタンド使いになる ちっちゃい広瀬浩一っていうね、
うん、
ちょっと背が小さくて可愛い目の男の子がだんだんたくましくなっていくっていう話でもあるんだけど、ジョジョ、
はい、
ってそいつのことを一方的にお婿さんにしたいと思ってるちょっとクレイジーな女が出てくるんです、
う
ん、
なるほど。
でそいつのスタンドは髪の毛が伸びるっていう、
それだけ？
うん、そうそう。髪の毛が伸びてこうそのなんていうの
か
な、締め付けたりとかっていうのがあるんだけど、このね、山岸由加子の声をとなんだあれ、ちょっとソフィーさっきまでですたあれです、とってもとってもドキドキなのの人なんだっけ。
の
とまみこ、のとまみこ、のとまみこがやってたんですけど、もうね、のとまみこがの声優としての能力がすごいと思って、なんで徐々に出てくる人はみんなね、うまいんだけど、声が、うん、特に今回のね、この山岸の時ののとのね、演技、このビチグスだーっていう、切れちゃうとそういう口調になるんだけど。
はい、
もうね、それと普段は光一くんのためにお弁当を作ってきたのみたいなのをこう2枚の使い分けがすごくて、
へ、
久々にね、声優でしびれましたね。
もう長いでしょう。
長いです ね。で結構NHK のなんだろうドラマの声とかやってるんですよ、
うん、
ラジオドラマの声とかも出てたりとかして、いやちゃんと演技派、うん、いや派って言うとあれだけど、要はアイドル声優が量産されている昨今においては、珍しくちゃんと声優やってる。
実力派として。
実力派でやってるなっていう。それがちゃんとわかる。うん、うまいなと思ったよ。
ほうほう。
あと何ですか、なんすかね、最近ちょっとアニメ見てて思うことないですか。
そう、冒頭に言った、
うん、
ジョニーさんがね、
うん、
なんかちょっとアニメに対して、
はいはいはいはい、
こう、まあ、ローな時期だと、
うん、そうだね、
いうのに対してね、自分は割とこう盛り返した時期だったんですよ、うん、ちょうど、うん、でそれのきっかけがあった
ん
です、
うんうん、
あの今更なんですけど、
うん、
ちょっとふとしたきっかけで、
うん、
あの鈴宮春日の憂鬱のアニメを見たんです、
うん、10年前ぐらい、
うん、そうちょうど今だから10周年とか言ってるらしいんですけどね、
うん
うん、あのねきっかけはあのうちにねDVD がある鈴宮春日の消失、うん、
はいはいはい、
映画を見に行ったじゃないですか、
うん、行ったね一緒に、
あれを見たんです、
うん、
ちょっと時間があって、
うん、
したらね、
うん、
面白いなと思ってこんなやっぱこんな面白かったんだと思って、うん、であの鈴宮春日の憂鬱の一期の方をね、
うん、
あの見たんですよ、
うん、
したらねすごい面白くて、
うん、
あ俺自分がねちょうどアニメに入った時って、
うんうんうん、
きっかけってあの辺の鈴宮春日とか日暮らしとか、
ね、うん、
あの辺だったもんで、
うんうん、
なんかちょうどねその時のね感覚を思い出したんですよ、
はいはいはいは
い、あ俺こういうのを見てすごい面白いと思ったから、
うんうん、
アニメ見出したんだな、
いい話だな、なんかすごいいい話だな、うん、
だから自分のある意味きっかけになったようなアニメを見返すことで、
うん、
あこういうのに出会いたいから俺アニメ見てるんだ、うん、と思ったらなんかこうちょっとこう今までねこうアニメに対してこうマンネリになってて、だから似たような量産のアニメもいっぱいあるから、
うん、
って思ってたんですけど、うん、そこでね、
うん、
ちょっとこう盛り返した、
はいはいはいはい、
っていう、
あいい話だなそれ、
そう
原始体験をね、
そうですね、だからその鈴宮春日の消失の映画もう見てるのから本当に良かったなと思いましたもん。
そう、いい体験してるね、うん、それは、
うん、
いや、まあ、僕もね、あれですよ、うん、今下がってる場合じゃないなとは思ってるんですけどね、うん、ただいかんせんちょっと趣向が変わってきたなっていう気もしてます、年とともに、
ほう、
ほらさっきの お嫁さん選びでもなんかこいつをどうにか透け込ましたいみたいな、
うん、
気持ちは最近なくて、
なるほど、
やたらこいつがやったら可愛い、ずっとこの子を見てたい、
うん、
できれば俺のいない世界にその子がいる世界を見ていたいみたいな、ね、そのあの子のいる箱庭をずっと見ていたいみたいな気持ち、
なんすか下脱しちゃった
になってると同様にアニメに対して求めてるのもなんかね、もう重厚なストーリーじゃなくなってきてるんですよ最近。
なるほど。
なんかさ、年取ったんだと思うんだけど、重厚なストーリーでいいものを読んでるうちに、
うん、
あらに気づき始めちゃうんですよね。
なるほど。
その辺の作品に、
ね、うん。
だからなんか良くないなと思うんです。やっぱ引き算しちゃう作品が。
まあ割と自分もまああら探す方ではないです。割と自分って結構その穴にしたってあの割とこう自分の考えで保管しちゃったりするんで、
うんうんうん、
そういうのはあんまり気にしない方が、
うん、そういう能力はねあるといいんだけどね、どうもその僕にも多分多少はあるんだろうけどそれがうまく対応してないから最近すぐ引き算になっちゃうからね、
もったいないところもあります
からね、もったいないと思うんですよ、うん、だからまあ誰もその何かのジャンルのファンをやっていれば必ず訪れるものだと思うんですけど、ちょっともったいないよね、もうちょっと素直な身でいろんなものを見れればね楽しめたんだなと思います。はい、そんなわけで、
はい、
2016春アニメレビューでございます。
はい、はい。